メンタルを鍛える30の方法。その1。メンタルとは何か。まず、メンタルの意味について整理しましょう。メンタルを強化する、メンタルを鍛えるなどの言い方をよくします。スポーツの世界でよく使われる言葉ですが、スポーツ以外でもメンタルという言葉はよく登場します。メンタルとは何か。一言で言えば、心的、心理的、精神的なことの全体を指す言葉です。例えば、元気、やる気、勇気、根気、強気。集中力、注意力、忍耐力、包容力、継続力。希望を持つこと、夢を持つこと、生きがいを持つこと。目標設定や、プラス思考。ストレスに耐える力や、活用する力。諦めない力、やり遂げる力、冷静を保つ力。その他、勘や直感といった第六感もメンタルの一つとして含める場合があります。こうした心的、心理的、精神的なことを総称してメンタルと呼びます。メンタルは鍛えることが可能です。肉体はトレーニングによって鍛えることができるように、メンタルもトレーニングによって鍛えることができます。メンタルの素晴らしい特徴は無限に鍛えることが可能という点です。肉体のトレーニングには限界があります。筋トレで100キロのバーベルを持ち上げられるようになっても、1トンのバーベルを持ち上げることは不可能です。メンタルの場合はトレーニング次第で無限に鍛えることが可能です。あなたの心にはメンタルという無限の力が存在します。今はまだ小さいかもしれませんが、これからトレーニングをしていけばどんどん強くしていけます。どこまで強くできるかはトレーニング次第です。メンタルトレーニングでどんどん心を強くしていけば、今までできなかったことができるようになります。行動できる範囲が広がり、人生の可能性も広がるのです。メンタルの意味を理解する。メンタルを鍛える30の方法。その2。メンタルトレーニングの基本は今この瞬間に集中すること。メンタルトレーニングの基本があります。今この瞬間に集中することです。むやみに過去を振り返らない。無駄に未来も考えない。あれこれ難しいことは考えず、まず今この瞬間に集中しましょう。あなたが今すべき仕事に集中するだけです。普通に仕事をするのではいけません。徹底的に集中することがポイントです。余計な雑談は慎みます。休憩も最小限にします。結果が出るだろうかと悩まない。かっこよく見えるかどうかも気にしない。時間を忘れるくらい今この瞬間に集中しましょう。最初はこれだけでいいのです。簡単そうに思えるでしょう。ところがこれが難しい。最初は体調や気分に左右されたり、邪魔が入ったりなど、なかなかうまくいかないでしょう。本気で集中するとエネルギーの消耗が激しいため、意外と集中力が長続きしないことにも気づくはずです。なかなかうまくいかなくても諦めず、知恵と工夫で改善しましょう。体調管理や阻害要因の排除を整えれば、今この瞬間に集中しやすくなります。集中力を鍛えるトレーニングは今すぐできます。あなたが今やるべきことは何ですか？その仕事こそトレーニング対象です。やらなければいけない仕事は先延ばしにしても仕方ありません。早速取り組んで今この瞬間に集中しましょう。今この瞬間に集中していれば、結果は自然とついてきます。実際に行動が伴うので、現実でも結果が出て一石二鳥です。今この瞬間に集中する。メンタルを鍛える30の方法。その3。慣れるにつれて集中できる時間を長くしていく。メンタルトレーニングの基本は今この瞬間に集中することです。あれこれ難しいことは考えず、今この瞬間に集中することでメンタルを鍛えるトレーニングになります。今この瞬間に集中すると、一度に多くのメンタルを鍛えることが可能です。最初は体調や気分に左右されたり、邪魔が入ったりして苦労しますが、知恵と工夫で改善しましょう。今この瞬間に集中していれば、結果は自然とついてきます。さて、今この瞬間に集中するトレーニングに慣れてきたら、次のステップがあります。集中できる時間を長くしていきましょう。例えば、最初は10分が集中の限界だったとします。慣れるにつれて20分、30分、40分と長くしていきましょう。10分伸びただけで上出来です。集中している間は全神経を最大限に活用しているため、濃い時間です。たった10分伸びただけでも発揮できる結果は随分変わります。慣れてくれば1時間以上集中を続けることも可能です。人が一度に集中できるのはおよそ90分が最大と言われているため、一つの目安としてください。集中できる限界を感じたら、一度休憩を挟むと再び集中しやすくなります。集中できる時間の長さはメンタルが強くなっている目安の一つになります。最終的に食事、睡眠、休憩以外の時間が全て集中できるようになれば完璧です。集中できる時間をじわじわ長くしていく。メンタルを鍛える30の方法。その4。メンタルを鍛えるならできるだけ好きなことに打ち込むのが近道。メンタルを鍛えるならできるだけ好きなことを選びましょう。嫌いなことより好きなことに取り組んだ方がスムーズにメンタルトレーニングができます。例えば我慢に関して2つのパターンがあるとします。1。嫌いなことで我慢。2。好きなことで我慢。同じ我慢でもそれぞれ感じ方が違います。ストレスに耐えやすいのは好きなことです。嫌いなことは最初から心理的な抵抗があるので、心の摩擦が生まれやすい状態です。小さな我慢でも大きなストレスに感じます。なかなかやる気が出にくい上、疲れも感じやすい。もちろんこれらもメンタルを鍛える意味では有効ですが、あまりエネルギーの消耗が激しいと挫折も早くなります。ずっと嫌いなことばかり接していると、心理的抵抗は悪化する一方になります。最終的に見るのも聞くのも触れるのも嫌になるのです。一方、好きなことは違います。好きなことは自分との相性がいいため、ストレスにも耐えやすくなります。最初から興味関心があるので、努力しなくても自然と気力が出ます。好きなことだからこそ、集中力も忍耐力も根気も発揮しやすくなり、ストレスに耐えやすくなる。時にはストレスさえ快感になる時があります。ストレスに耐えやすくなるから、メンタルもしっかり鍛えやすくなるのです。メンタルを鍛えるなら、嫌いなことより好きなことに打ち込むのが得策です。しかも、できるだけ大好きなことに打ち込むことです。自由に仕事の種類を選べない状況もありますが、できるだけ調整してみてください。打ち込むなら、できるだけ嫌いなことより好きなことを選ぶ。メンタルを鍛える30の方法。その後、体を鍛えることはメンタルも鍛えること。丈夫な体から強いメンタルが生まれる。貧弱な体から強いメンタルは生まれません。弱々しい体でメンタルを鍛えるのは不可能ではありませんが、難しい。体とメンタルはつながっています。体が弱いとメンタルも弱くなります。メンタルを鍛えたければ、体を鍛えるのが効果的です。確かに体を鍛えるのは大変です。 定期的な運動習慣はなかなか手間暇がかかります。筋トレをしてから数日間は筋肉痛に苦しむでしょう。筋トレとは自分に負荷を与えることでもあります。わざわざ自分を疲れたり苦しめたりすることに疑問を持つ人もいるかもしれません。しかし本気でメンタルを鍛えたいなら体を鍛えることから逃げてはいけません。筋肉は気力を生み出す発電機。体を鍛えれば鍛えるほど気力を生み出しやすくなり、メンタルも強くなります。体を鍛えることはメンタルも鍛えること。丈夫な体から強いメンタルが生まれます。分厚い筋肉が出来上がると頑丈な鎧に覆われている感覚になります。体を鍛えておくと外見もたくましくなります。自然と強気になれ、自分に自信もつくようになります。ストレスが少々あっても気合と根性が跳ねのけられるため、気持ちにも余裕が生まれます。体を鍛える際は有酸素運動と筋トレをバランスよく心がけましょう。有酸素運動で体力や持久力を養いつつ、筋トレで筋肉量を増やします。運動することでストレスも発散できます。運動を通して筋肉量が増えると免疫力も高まるため、健康にも有効です。体がたくましくなっている頃にはすでにメンタルも強くなっているはずです。しっかり体を鍛える。メンタルを鍛える30の方法。その6。基本を淡々と続けることも立派なメンタルトレーニング。メンタルトレーニングの機会は身近に存在します。毎日あなたがしている仕事です。毎日あなたがしている仕事の基本を淡々と続けるだけでいいのです。応用ではなく基本という点が重要です。多くの人が基本を軽視します。基本は簡単、単純、単調です。平凡で当たり前で刺激も少ない。誰でもできる。できても誰も褒めてくれない。だからこそ飽きやすい特徴があります。多くの人が飽きてくるにつれて手抜きを始めます。だんだん基本をしなくなる。最終的に基本をやめる人もいます。応用に移ると同時に基本をやめる人もいます。基本を続けるのは簡単そうで意外と難しいことです。難しい応用を成し遂げるより基本を淡々と続ける方が難易度は高い。基本は飽きたからとはいえ途中でやめるものではありません。基本に飽きたとしても続けることが必要です。続けるからこそしっかり土台が固まり応用をこなせるようになります。簡単、単純、単調なことを続けるのは普通の精神力では達成できません。基本を淡々と続けることも立派なメンタルトレーニングです。あなたの仕事の基本は何ですか？その基本を毎日淡々と続けてください。初心に戻って基本の重要性を再確認してください。飽きてもやめない。嫌になっても手抜きをしない。誘惑があっても惑わされない。面倒になっても愚痴も弱音も吐かない。応用に挑戦することはあっても基本だけは卒業しない。雨が降ろうと風が吹こうと嵐が来ようと基本だけは続ける。来る日も来る日も当たり前の基本を継続します。体調不良でしばらく休憩することはあっても完全にやめることがないようにします。淡々と続けることでメンタルが鍛えられていきます。長く続ければ続けるほど心が強くなります。基本は何があろうと途中でやめず淡々と続ける。メンタルを鍛える30の方法。その7。いきなり難しすぎることに挑戦すると挫折を招く。メンタルを鍛えるには難しいことに挑戦することが大切です。難しく感じることは自分の中で未熟や不慣れがある証拠。あえて未知の世界に飛び込み、自分からストレスに接する機会を作ることでメンタルが強くなります。こんな時欲が出てしまいがちです。一気にメンタルを鍛えたいため、自分の許容範囲を無視した難易度に挑戦しやすい。もちろん少し難しいことならまだ良くても、難しすぎることには注意が必要です。人間は一気に成長できません。少しずつしか成長しません。いくらメンタルを鍛えるとはいえ、いきなり難しすぎることに挑戦すると心が折れて挫折しやすくなります。挫折すると不快な感情が一気に押し寄せます。敗北感、無力感、劣等感、不快感、虚無感。自信を失うとメンタルを鍛えるどころか弱めてしまう危険があります。時には心の傷として残り、長期にわたって精神を蝕む可能性もゼロではありません。ではどうするか。新しい挑戦をするなら最初は難しすぎることではなく、少し難しいことから始めましょう。目安は少し頑張れば達成できそうだという感覚です。少し頑張ってできそうなことなら背伸びをする程度の努力で済むため、挫折することなくメンタルを鍛えられます。難易度が適度だからこそやる気も生まれ、困難を楽しみながら取り組めます。自分のメンタルを鍛えるためと思えば、仕事が苦しくても意味や価値を見出せ、ますますモチベーションが高まります。新しい挑戦をするなら最初は難しすぎることではなく、少し難しいことから始める。メンタルを鍛える30の方法。その8。支えになる言葉を読むだけでメンタルが鍛えられる。支えになる言葉はありますか？この言葉に触れると心が熱くなるという言葉です。やる気や元気が出たり、勇気や希望をもらえたりする一言です。言葉には力があります。短い言葉でも人の心に直接訴えかける力があります。たった一言でもやる気を高める力や希望をもたらす力がある。言葉だけで絶望している人を救う力まであります。もしまだ見つけていないなら、これから見つけましょう。メンタルを高めてくれる言葉が見つかれば、紙に書いて部屋の壁に貼っておきましょう。目立つ場所に貼っておくと自然と視界に入り、毎日意識することができるようになります。毎日見るたびにメンタルを奮い立たせるので便利です。心が弱っている時も部屋に貼っている一言を見れば気持ちを引き締めることができます。毎日その言葉を読むだけでいい。読むだけでメンタルを鍛えることになります。メンタルを鍛える方法としてプロスポーツの選手がよく用いていますが、私たちも活用できます。最初は一時的な効果ですが、毎日見ているとその言葉の影響が潜在意識から潜在意識へと奥深くに刻まれます。最初は特別に感じた言葉がだんだん普通に感じ始めるようになれば、自分の一部になった証拠です。意識をしなくても自然と行動に現れるようになります。シンプルな方法ですが、効果は人生を変えるほど絶大です。自分のメンタルを奮い立たせる言葉を壁に貼る。メンタルを鍛える30の方法。その9。私ならできると言い聞かせる。暗示には潜在的な力の発揮を促す効果がある。メンタルを鍛える言葉があります。私ならできるという一言です。困難に直面した時、弱音を吐きがちです。私には無理。できそうにない。失敗するかもしれない。自信がないとなかなか気持ちが強く持てず逃げたくなるでしょう。確かに世の中には完全に不可能なこともあります。可能性がゼロなら無理だと諦めるのも方法の一つでしょう。 しかし、わずかでも実現できる可能性があるなら強気にならなければいけません。できないことがあったとき、できないかもしれないと考えるのは早すぎます。挑戦する前から逃げ腰になっていると、ますます実現や達成の可能性が小さくなります。弱気になったところでいいことはありません。弱気になると気持ちが落ち込むだけになります。では、どうするか。こうしたときに活用したいのが暗示の力です。メンタルを強くするには暗示の力も必要です。暗示には潜在的な力の発揮を促す効果があります。私ならできると言い聞かせることで、どんどん自分の可能性が引き出されていきます。困難に直面したとき、次の3つのポイントを意識しながら、私ならできると自分に言い聞かせてください。暗示をかけるときのポイント。1、必ず生きる。必ず生きることが大切です。できるかもしれないではなく、できると言い切ります。たとえ自信や確信が小さくても、断言することで暗示の力が強くなります。2、きちんと声に出す。心で思うだけでは効果が半減します。きちんと声に出して言う方が効果的です。自分が発言した言葉は自分が聞くことになり、暗示の力が強くなります。3、実感が湧くまで繰り返す。1回だけでは不十分です。10回や20回でもまだまだ足りない。本当にできると思えるようになるまで何度も繰り返し唱えましょう。以上の3点を心がければ、自分に暗示をかける効果が生まれ、本当にできるような気になります。たとえ暗示であっても強い気持ちが生まれれば、事実上メンタルが強くなったのと同じ効果が生まれます。心が熱くなるまで私ならできると言い聞かせる。メンタルを鍛える30の方法。その10。何事も前向きに考えるプラス思考を身につける。何事も前向きに考えるプラス思考を身につけましょう。プラス思考になることはメンタルを鍛えることにつながります。性格は変えられないと思い込んでいませんか？もともと暗い性格だからできないと弱音を吐いていませんか？無理だと諦めるのは簡単です。無理だと思っている限りプラス思考にはなれません。くよくよしても元気を失うだけです。確かに性格を変えるのは難しいですが不可能ではありません。時間はかかるかもしれませんが、何でもプラスに考える習慣を粘り強く心がけていけば、だんだん性格が変わります。例えば失敗しても落ち込みません。失敗のおかげで自分の課題が発見できた。とても幸せと考え喜びましょう。達成までに時間がかかることがあったとします。時間がかかっていると考えるのではなく、時間をかけていると考えれば前向きな気持ちになれます。給料が少なくて落ち込んでいるとします。貧乏だと愚痴るのではなく、節約と金銭感覚が磨けると感謝すれば、お金の使い方を見直す機会になるでしょう。運の悪いことがあったとします。ついてないとため息をつくのではなく、厄払いができたと思えば未来は明るくなります。右手を怪我してしばらく不自由な状態になったとします。右手が不自由で不便と嘆くのではなく、左手が器用になると思えばポジティブに受け止められます。プラス思考になればなるほど、現実に困難があってもプラスに受け止められるので、ストレスに強くなります。あらゆることをすべてプラスに考えましょう。もしすでにプラス思考なら、もっと徹底したプラス思考を目指しましょう。マイナス思考で損をすることはあっても、プラス思考で損をすることはありません。頭がお花畑と言われようが、楽観的すぎると言われようが気にしない。プラス思考になればなるほど、メンタルも鍛えられていきます。徹底したプラス思考を身につける。メンタルを鍛える30の方法。その11。悪い結果を責任転嫁する癖がある限り、メンタルは強くならない。悪い結果に直面したとき、人のせいにしたくなるかもしれません。あの人のせいでうまくいかなかった。場所が悪いせいで失敗した。タイミングがずれたせいで間違えた。いわゆる責任転嫁です。責任転嫁をする人は、どんどんエスカレートする傾向があります。最初は人や場所のせいにしていても、だんだん範囲が広がり、最終的には政治が悪い、国が悪いと言い始めます。確かに他へ責任をなすりつければ、自分の責任は回避できるでしょう。面倒な謝罪もしなくて済みます。余計な揉め事から逃げることもできます。しかし、悪い結果を責任転嫁する癖がある限り、メンタルは鍛えられません。厳しい現実から目をそらして反省から逃げていては、心も精神も強くなりません。むしろ、どんどんメンタルが弱くなります。責任転嫁の癖があると、周りから嫌われ、人間関係を悪化させる原因にもなります。メンタルを鍛えるために必要なのは責任転嫁ではなく、自己責任です。相手に原因があったとしても、自分にも責任があると思える誠実な気持ちを持ちたい。悪い結果を人のせいにせず、自分にも一因があると考えることで反省の機会が生まれます。落ち込むことも勉強です。ストレスは少し増えますが、自分を高めるカンフル剤です。自分を高めたいなら、自分に原因を見つけることです。原因を見つけ、責任を感じることで、メンタルも鍛えられていきます。責任転嫁の癖はやめ、自己責任で考える癖をつける。メンタルを鍛える30の方法。その12。調子に乗っているタイミングを見逃すな。時々、調子が出る時があります。褒め言葉がきっかけで、テンションが上がった。じわじわ、勉強がはかどり、楽しい気分になってきた。仕事の途中から快適に進み始め、スピードが出てきた。そんな時は、心が熱くなり、調子が出てきます。この瞬間を見逃さないでください。調子に乗っている間は、一時的にメンタルが強くなっています。心に火がつき、精神状態が高められています。弱気が消え、強気になれます。マイナス思考が吹き飛び、プラス思考になれます。不思議な自信が生まれることで、勇気も出ます。何でもできそうな気持ちになり、行動力が生まれます。調子が出ていると、ストレスがあっても、気にならなくなり、貫けます。調子が出れば、どんどん調子に乗りましょう。いつもは面倒に感じることでも、調子が出ているタイミングなら、楽しく取り組めるでしょう。普段は難しくてできないことでも、調子が出ているタイミングなら、すんなり達成できる可能性があります。心に火がついているうちに仕事を進められるだけ進めておきたい。一般的に調子の良い時間はさほど長く続きませんが、調子の波に乗って仕事をしていると調子が長続きしやすくなります。自分が特別強くなっている瞬間を生かせば、人生をスムーズに生きやすくなります。ただし、一つ注意点があります。調子に乗るのはいいですが、調子に乗りすぎるのは良くありません。調子に乗ると調子に乗りすぎるは別物です。調子に乗りすぎると油断、慢心、過信が生まれます。周りが見えなくなることで大きな過ちを招く原因になります。調子に乗るならあくまで適度の範囲を心がけることが大切です。調子に乗っている時こそ難しいことに挑戦する。 メンタルを鍛える30の方法。その13。メンタルの成長は綺麗な直線を描かない。メンタルを鍛えるときよくある悩みがあります。きちんと成長しているのかはっきりしないという悩みです。メンタルを鍛えるために厳しいトレーニングを重ねます。苦手なことに挑戦したり、ストレスに耐えたり、体を鍛えたりです。このときメンタルが強くなったと実感してもしばらくすると元に戻っています。時には以前より弱くなっているように感じることもあります。あまり変化がないと思っているとしばらくしてメンタルが強くなっていることに気づきます。強くなったり弱くなったりを繰り返す。自分でも成長しているのかよくわからず曖昧な状態に悩むのです。これには理由があります。そもそもメンタルの成長は綺麗な直線を描きません。綺麗な右肩上がりを描く一直線で成長してほしいですが、現実は違います。メンタルの成長は曲線を描きます。上がったり下がったりする成長曲線を描きますが、全体で見ると右肩上がりの曲線になっています。人の精神状態は環境や体調など様々な条件が重なって変わります。女性なら月経という生理現象もあります。もともと波のある精神に負荷を与えるため、メンタルの成長も直線ではなく曲線を描くようになるのです。メンタルの成長は曲線を描くという事実を頭に入れておきましょう。この事実が分かっていれば、なかなかスムーズに成長しなくても焦らずに済みます。なかなかスムーズに成長しなくても中断せずトレーニングを続けることです。1日や2日で効果は現れません。最低でも1ヶ月は続けたいところです。メンタルトレーニングは結果が出るまでに時間がかかりますが、きちんと続けていれば必ず成果が出ます。長期間を通して確認するとメンタルの平均値が上がっていることに気づけます。メンタルの成長は直線ではなく曲線を描くことを理解する。メンタルを鍛える30の方法。その14。練習だからという一言を逃げ口にしていないか。勉強、仕事、スポーツでは本番前に練習期間があります。本番で成果を出すには前もって何度も練習をして慣れておくことが大切です。この練習に注目です。間違いや失敗を犯したとき練習だからという一言を逃げ口にしていませんか。心当たりがあるなら要注意です。確かに練習なら実害はないでしょう。あくまで練習ですからどんどん失敗や間違いがあっても大丈夫。落ち込む必要はない。叱られることもない。責任を取る必要もない。練習だからといえば何でも許されるような気がします。しかし練習だからという一言を逃げ口にしていると甘い気持ちが生まれます。手抜きをしても大丈夫と油断します。失敗しても問題ないと無責任な気持ちになります。わざと怠けてみようかなと邪心が生まれます。練習に甘んじていると気合も緊張もありません。心がたるんでいるとメンタルを鍛えることができません。メンタルは本気になってこそ鍛えることができます。練習であっても本番のつもりで挑むことです。たとえ周りが練習だから適当でいい、本気になれなくていいと甘く囁いてきても無視して本番のつもりになる。すると本気と真剣が生まれ練習の結果を重く受け止められるようになります。失敗したとき深く反省できます。間違えたときしっかり落ち込めます。負けたとき本当に悔しい気持ちが生まれます。問題点の反省や改善もより真剣に取り組めるようになります。練習でも本番のつもりになればメンタルを鍛える機会になります。練習でも本番のつもりで真剣に挑む。メンタルを鍛える30の方法。その15。困難を乗り越える作品を見て前向きな刺激を受ける。メンタルを鍛えるには困難を乗り越える作品が有効です。代表的な作品が3つあります。1、本。2、映画。3、ドキュメンタリー番組。それぞれの作品は人生の疑似体験ができるメリットがあります。物語を楽しみながら苦しい時の心理や対応方法がわかると自分の人生にも活かせるでしょう。困難がやってきた時の乗り越え方も参考になります。本。困難を乗り越える物語を描いた本があります。例えば一流経営者やプロスポーツ選手が偉業を成し遂げるプロセスを記した本です。苦しい状況に陥った時、諦めず前向きに努力する時の姿勢は参考になるでしょう。特におすすめなのが偉人の伝記です。作り話ではなく実話なので高い利用価値があります。偉人の伝記は様々な出版社から出版されています。同じ偉人、同じ事実でも出版社が異なると描き方も変わります。余裕があれば出版社ごとで比較しながら楽しんでみるのもいいでしょう。映画。本を読むのが苦手なら見る方法がおすすめです。夢を追いかけ最後には成し遂げるといったハッピーエンドの映画なら何でも構いません。評価の高い映画を参考にすれば当たりを見つけやすくなります。偉人の生涯を描いた映画もあるので参考にしてみるといいでしょう。ドキュメンタリー番組。困難に立ち向かって乗り越えていく過程を取材したドキュメンタリー番組は有用です。まだ偉業を達成していなくても夢に向かって努力している人の様子は気迫があります。現実をそのまま撮影した内容なので参考になる部分がたくさんあるでしょう。実際に努力をしている人の様子を見ることでやる気がもらえます。自分に足りない何かを発見する機会にもなるでしょう。それぞれ苦にならない方法なのでおすすめです。困難を乗り越える作品を見ることで自分の悩みは小さく、まだまだ努力が必要であることに気づかされます。内容を楽しめる上、メンタルも強化できるので一石二鳥です。心が病んだ時繰り返し楽しむのもいいでしょう。自分にとってお気に入りの作品を見つけお守りの代わりにしておくのも良い方法です。困難を乗り越える作品を見る。メンタルを鍛える30の方法。その16。自分の手柄を人に譲ることでメンタルを鍛える。自分の手柄は誰のものか。自分の手柄は自分のものと答える人がほとんどでしょう。確かにその通りですが、メンタルを鍛えたいなら考え方と行動パターンを変えてください。自分の手柄を人に譲るのです。汗と涙の結晶を部下に譲る。努力して獲得した業績を先輩や上司に譲る。手間暇かけた成果を家族や友人に譲る。努力が実っておめでとうと祝福されたとしても皆さんのおかげですと相手に感謝します。威張らず謙虚を貫きます。自分の手柄を人に譲ると惜しい気持ちで胸が締め付けられるでしょう。大切に育てたペットを手放すような気持ちになり泣きそうになるかもしれません。しかし惜しい気持ちがあるからこそメンタルを鍛えることができます。自分の手柄を人に譲ると相手は喜んでくれます。 惜しい気持ちを抑えながら手柄を人に譲ることで心の器が一回り大きくなります。自分が評価されなくても気にしない心を持つことがメンタルを鍛えるということです。自分のメンタルが鍛えられるだけでなく人間関係も良くなります。努力してきた意味がないと思うかもしれませんが、見ている人はきちんと見ています。たとえすぐ評価されなくてもいつか変わった形で報われるでしょう。良いことをすればいつか良い報いがあります。少なくともメンタルを鍛えることができたという結果は得られます。メンタルが強いから譲るのではありません。譲るからメンタルが強くなるのです。自分の手柄を人に譲る。メンタルを鍛える30の方法。その17。ストレッチ体操には不安定なメンタルを正常に戻す効果がある。やる気が出ない。イライラが収まらない。なんだか心に余裕がない。メンタルが不安定になっているとき正常に戻す方法があります。ストレッチ体操です。メンタルが不安定になっているときは心や体が緊張しています。体がこわばって血液の流れが悪くなると心もこわばる。心がこわばるとますますメンタルも不安定になるという悪循環に陥ります。この悪循環から抜け出すにはストレッチ体操が効果的です。プロスポーツ選手が試合前ストレッチ体操をしている光景を見たことがあるのではないでしょうか。本番前のストレッチ体操は体の可動域を広げ怪我を予防する意味だけではありません。ストレッチによってリラックスを促しメンタルを安定させる意味があります。ストレッチ体操は難しいことではなく誰でもすぐ簡単にできます。大きく背伸びをする。手のひらを握ったり開いたりする。体を左右にねじる。前屈をしたり後屈したりする。肩を上げたり下げたりする。かかとを上げたり下げたりする。首、手首、足首を回す。アキレス腱を伸ばす。もちろん大きな深呼吸も効果的です。ストレッチ体操で体をほぐれると関節の可動域が広がって血液の循環も良くなり気分が快適になります。リラックスをして心が安定すると生き生きした気持ちが蘇るのです。なかなかやる気が出ないときストレッチ体操をすればやる気が出やすくなります。イライラしているときでも簡単なストレッチ体操で荒ぶる感情が静まり気持ちに余裕が出てくる効果を実感できるはずです。ストレッチ体操は快適な日常生活に欠かせません。メンタルが不安定になっているときストレッチ体操をすれば簡単に心の安定を取り戻せます。メンタルが不安定になっているときはストレッチ体操で正常に戻す。メンタルを鍛える30の方法。その18。自律神経のバランスがメンタルのバランスになる。メンタルのバランスが関係しているのは自律神経のバランスです。自律神経のバランスが悪いとメンタルにも波及してバランスが悪くなります。自律神経には2種類あります。1、体の活動を盛んにする作用を持つ交感神経。2、体の活動を鎮める作用を持つ副交感神経。この2つの神経のバランスが整うと体の調子が良くなりメンタルのバランスも良くなります。メンタルのバランスを整えたければまず自律神経のバランスを整えることが大切です。では自律神経のバランスはどう整えればいいのでしょうか。自律神経のバランスを整えるには様々な方法があります。例えば瞑想、適度な運動、半身浴、マッサージ、正しい姿勢、カルシウムの摂取などです。サウナと水風呂を交互に入る方法や遠赤外線を使った療法もあります。ここで全ての方法を書ききれませんが、最低限次の3つを心がければ自律神経のバランスを整えることができます。1、早寝早起き。2、十分な睡眠。3、定期的なストレス対処。シンプルに言えばストレスをため込まず規則正しい生活を送るということです。自律神経のバランスを整えるために特別な生活習慣は不要です。むしろ当たり前の生活を徹底することでもあります。自律神経のバランスが整えばメンタルのバランスも整います。自律神経のバランスを整えてメンタルのバランスも整える。メンタルを鍛える30の方法。その19。結果を期待しすぎるとメンタルが不安定になる。物事に挑戦するときはその結果に期待します。うまくいくと褒められるだろうと考えながらニヤニヤする。こんな結果が出れば幸せだなとワクワクする。うまくいったらどうしようとそわそわしながら期待をする。良い結果が出ることを期待するとだんだん心が弾んできます。良い結果を目標にすればますます集中して仕事に取り組めるでしょう。もちろん結果に期待するのは素晴らしいこと。良い結果を出したいというモチベーションも健全です。良い結果を期待するとやる気や勇気が倍になり不安や恐怖は半減します。しかし結果に期待するのはいいですが、期待しすぎるのは良くありません。結果を期待しすぎるとメンタルが不安定になるからです。もしうまくいかなければどん底まで落ち込むでしょう。良い結果を期待していた分だけ心臓が止まりそうなほど大きなショックを受けます。ワンワン泣いて涙が止まらない。回復するのに時間もかかるはずです。では結果が良ければいいかというとそれも違います。期待通りの結果が出ると喜びを通り越して有頂天になります。あまりの喜びに気分が舞い上がると興奮で周りが見えなくなる。油断した結果大きな間違いや失敗を招きやすくなります。結果に期待しすぎると感情の起伏が激しくなるためメンタルも不安定になるのです。結果に期待することはあっても期待しすぎないことです。大切なのは平常心です。結果に期待しつつも平常心だけは保つことが大切です。結果に期待してもしすぎないようにする。メンタルを鍛える30の方法。その20。人からの評価を気にしない。メンタルトレーニングを妨げる要因の一つ、それは人からの評価を気にしてしまうことです。何かに取り組むとき人にどう思われるか気にしていませんか。笑われるかもしれない。バカにされるかもしれない。嫌われるかもしれない。批判されるかもしれない。がっかりされるかもしれない。確かに人から低く評価されるのは気持ちがいいことではありません。できるだけかっこよく見られたいと思うのは誰もが願うこと。周りから称賛され承認欲求を満たしたいのは誰でも普通にある欲求です。しかし人からの評価を気にするとメンタルトレーニングの妨げになります。勇気も行動力も制限され不自由が増えてしまいます。世の中には様々な人がいます。人の数だけ評価基準があります。人の評価を気にすればするほど束縛が増え自由な行動が取れなくなります。人からの評価を気にしないことです。どうしても気にしてしまうなら逆に考えましょう。笑われるかもしれないと思うなら笑われてもいいと考えます。バカにされるかもしれないと思うならバカにされてもいいと考えます。 嫌われるかもしれないと思うなら嫌われてもいいと考えます。いっそのこと低く評価されてもいいと開き直れば世の中の見え方が一瞬で変わります。怖いものがなくなり自由が増えます。今まであなたを縛り付けていた束縛から解放され潜在的な力を発揮できます。人からの評価を気にせず行動する。メンタルを鍛える30の方法。その21。大舞台は一気にメンタルを鍛えるチャンス。大舞台でしか鍛えることができないメンタルもある。人生には大舞台を経験する機会があります。大勢の前で行うスピーチ。先生と生徒の前で発表する研究課題。広い会議室で行う重要なプレゼン。多くの観客が見ている中で行う大事な試合。少し変わったところでは恋愛における告白も大舞台の一つと呼べるでしょう。大舞台はひときわ緊張とプレッシャーを感じます。普段では経験できないほどの強いストレスがあります。緊張で手足が震えます。責任を感じて額からは汗がにじみ出ます。強いプレッシャーで心拍数が増え呼吸が乱れます。もしうっかり間違いや失敗を犯せば大恥をかいて泣きそうになるでしょう。大舞台でしか鍛えることができないメンタルもあります。大舞台ならではのストレスはやはり大舞台でしか経験できません。特別な機会がない限り普段は経験できない特殊な感覚です。だからこそ大舞台は一気にメンタルを鍛えるチャンスです。大舞台はいつでもどこでも自由に経験できることではありません。できれば大舞台を避けるのではなく自分から求めましょう。人生で数えるほどしかない貴重な機会を最大限に利用してください。大舞台の経験を乗り越えることで一気にメンタルを鍛えることができます。生まれ変わった自分に出会うつもりになることです。大舞台を乗り越えた後は一段と緊張やプレッシャーに強くなっています。大舞台の経験を乗り越える。メンタルを鍛える30の方法。その22。私は運がいいと思うだけで心は強くなる。あなたは運がいい方ですか、それとも悪い方ですか。運とは人の力の及ばない幸不幸の成り行きです。人工的に作ることはできず自然の成り行きに任せるしかないとされています。自分の運は正解が決まっていません。自分の名前や誕生日には正解が存在しますが自分の運には正解がないので自由に決めることができます。私は運がいいと思えば正解になります。私は運が悪いと思っても正解になります。それならいっそのこと私は運がいいと考えようではありませんか。どちらも正解ならやはりポジティブな考え方を選ぶのが得策です。私は運がいいと思うことは多くのメリットをもたらします。まず私は運がいいと思うだけでやる気や元気が出やすくなります。超自然的な働きが自分に味方していると思えば追い風が吹いている実感が得られるでしょう。すべてが自分に味方しているような気になるので前向きな気持ちが強くなります。そして物事をプラスに捉えやすくなります。運を試すような場面があっても私は運がいいという前提があると自信や勇気が出やすくなります。トラブルが起こってもトラブルのおかげで成長できたと前向きに受け止められるようになります。なかなかうまくいかないことがあっても運がいいから最後はなんとかなると思えるようになります。あらゆることが自分にとってプラスに働くようになります。私は運がいいと思うことでメンタルの底上げができるのです。今後運がいい方ですかと聞かれる場面があれば私は運がいいという一択で答えましょう。誰が何と言おうととにかく私は運がいいと言い張ることです。私は運がいいと考えるようにする。メンタルを鍛える30の方法。その23。メンタルの強さには上限がない。メンタルは無限に強くなれる特徴があります。メンタルの強さには上限がなく鍛えれば鍛えるほど強くなります。体を鍛える場合そうはいきません。肉体には限界があります。最初は30キロのバーベルを持ち上げられなくても体を鍛えれば持ち上げられるようになります。40キロや50キロのバーベルも体を鍛え続ければいずれ持ち上げられるようになるでしょう。とことん体を鍛えれば100キロのバーベルを持ち上げられるようになりますが、さすがに1トンのバーベルは不可能です。いくら体を鍛えても物理的な肉体には限界があります。無理に持ち上げようとしても人間の体の構造上不可能です。肉体の強化には限界があるのです。一方メンタルは違います。心や精神には限界がありません。メンタルを鍛えるとは努力次第で無限に強くできます。これがメンタルを鍛える最大の魅力です。もしメンタルに限界があるならそれは自分が作っています。もう無理だと思って諦めるとそこが限界になります。もしくはいきなり難しすぎることに挑戦して不可能だと錯覚しているだけかもしれません。自分でメンタルの限界を作らないことです。心の壁を壊してください。まだまだメンタルは強くなると思ってトレーニングを続ければいくらでも強くなります。あなたの心には無限に強くなる可能性が存在しているのです。限界を考えずとことんメンタルを鍛える。メンタルを鍛える30の方法。その24。メンタルトレーニングに想像力を生かすと成功への近道になる。私たちには想像力という素晴らしい能力があります。霊長類の中でも高度な想像力を持つのは人だけです。想像力を生かすとメンタルにも直接影響を与えることができます。本当に強く想像すると現実に起こっていなくても現実で起こった時と同じ感情が得られます。例えば成功している様子を思い浮かべると実際に成功した時と同じ感情が得られます。成功している様子を思い浮かべるだけですからいつでもどこでも自由にできます。想像力という素晴らしい能力をメンタルトレーニングに生かしましょう。まず失敗している光景は考えません。ネガティブな光景を思い浮かべていると不安や恐怖が湧いて成功への道のりを邪魔します。悪い想像をしていると悪い現実が引き寄せられます。思い浮かべるのは成功している光景であることが重要です。困難に挑戦した結果自分が成功している光景をできるだけ鮮明に思い浮かべます。目標を達成してガッツポーズをしている自分、嬉しそうに喜んでいる様子、周りから祝福されている場面。想像する光景はモノクロよりカラーで思い浮かべましょう。できれば五感の刺激まで想像するようにしましょう。自分が成功している光景を何度も繰り返し思い浮かべます。成功している姿を思い浮かべていくうちにだんだん気分が高まってきます。なんだかできそうだという勇気や自信が湧いてくるでしょう。まだ達成していなくても達成したような気になります。自然と楽しく明るい気持ちになりストレスへの抵抗力も強くなります。メンタルトレーニングに想像力を生かすと成功への近道になります。自分が成功している光景をできるだけ鮮明に思い浮かべる。メンタルを鍛える30の方法。その25。体 回転寿司店はメンタルを鍛えることができるトレーニング場。メンタルを鍛える場所として意外なところがあります。回転寿司店です。私たちが日常で利用する回転寿司店はメンタルを鍛えることができる便利な場所です。では、鍛え方の手順です。まず、回転寿司店に入ったら職人から少し離れた場所に座ります。席に着いたら回転している寿司は取りません。手元に注文用紙があったとしても使いません。職人に直接声をかけて注文するのがポイントです。職人に直接注文するのは少し勇気がいります。声をかけるタイミングを気にしなければいけません。大きな声を出さなければいけません。周りの人に注文内容を聞かれます。もし声に気づいてもらえなければ恥ずかしい思いをします。心理的な抵抗があるためメンタルを鍛えることができるのです。注文する声もできるだけ大きければ大きいほどメンタルを鍛えやすくなります。これを全く恥ずかしい気持ちがなくなるまで繰り返しましょう。もし声で直接注文するのが平気になればメンタルが一定水準まで鍛えられた証拠です。新鮮で美味しい寿司を食べることができる上メンタルも鍛えることができ一石二鳥です。回転寿司店はメンタルを鍛えることができるトレーニング場なのです。回転寿司店で職人に直接注文してメンタルを鍛える。メンタルを鍛える30の方法。その26。追い詰められた時開き直ると底力が出る。時には開き直ることも大切です。もうダメだと思った時、恥ずかしくて耐えられない時、プレッシャーに押しつぶされそうな時、追い詰められた時はいっそのこと態度を改め開き直ってしまいましょう。つつましく振る舞うことも大切ですが、いつもつつましいばかりでは自分の限界を超えられません。遠慮ばかりではできることも限られます。静かにじっとしているだけでは何も変わりません。追い詰められて自分が潰されるくらいなら開き直ることです。遠慮を捨てた時、人は潜在的な力を発揮します。一時的に震えが止まり恥ずかしさがなくなります。臆病な気持ちが消え大胆になれます。危険なことでも勇気が出て行動しやすくなります。普段の自分ではありえない底力が発揮できます。開き直っているときは心に覚悟があります。覚悟を決めている心ほど強いものはありません。もうダメだと思ったことでも開き直ることで切り抜けられる可能性が高まるのです。ただし、いつも開き直った態度になるのはよくありません。いつも開き直った態度では遠慮を知らないただのズうずうしい人になります。あくまで追い詰められた時の最終手段とするのがいいでしょう。場面を選んで開き直ることでその効果を発揮できます。追い詰められた時は遠慮を捨てて開き直ってしまう。メンタルを鍛える30の方法。その27。横柄や自分勝手は強い心と似て非なるもの。強い心として誤解されやすい態度が2つあります。横柄と自分勝手です。横柄や自分勝手に振る舞うことを強い心として誤解していないでしょうか。確かに自分の意思を貫く意味では強い心と似ている部分もあります。しっかり前を向き言いたいことをはっきり言う。不安や失敗を恐れず常に堂々としている。自信と情熱にあふれ行動力もある。エネルギーが感じられる態度なら強い心があるようにも見えるでしょう。しかしこれは大きな誤解です。横柄や自分勝手は強い心と似て非なるもの。横柄や自分勝手は思いやりや気配りが欠けているため強い心とは異なります。強い心は周りへの配慮があってこそ成立します。見かけでは強い心があるように見えても本質には全く異なるため注意が必要です。横柄や自分勝手といった性格はトラブルを引き起こすもとです。ビジネスでもプライベートでもいいことはありません。特にチームで仕事をする場面では致命的と言えるでしょう。もし横柄や自分勝手といった性格に心当たりがあるなら早めに直しておくのが得策です。強い心に育てるより人に迷惑をかける性格を改める方が先決です。横柄や自分勝手を強い心だと誤解しない。メンタルを鍛える30の方法。その28。何事もメンタルを鍛える修行。苦しいことに直面したとき、こう考えてみてください。メンタルを鍛える修行だと。勉強が辛いとき、仕事が大変なとき、人間関係がこじれたとき、スポーツのトレーニングで苦しいとき、時には恋愛に悩むときもあるでしょう。すべてメンタルを鍛える修行として考えます。メンタルを鍛える修行として考えると物事を受け入れやすくなります。苦しくて大変という考えから苦しくて当然という考えに変わります。苦しいのは無駄という否定から苦しいから意味があるという肯定に変わります。現実は受け止め方によって変わります。メンタルを鍛えるための修行として考えると困難の受け止め方が変わります。今辛いですか？それはとても素晴らしい時間です。辛いなら順調にメンタルを鍛える修行ができているということです。人生という名のコーチがあなたにふさわしいトレーニングメニューを与えてくれています。困難は避けるのではなく受け入れましょう。時間はかかってもいいので自分の持てる力をすべて発揮して困難を解決します。困難を乗り越えたときメンタルが一つレベルアップしています。どんどんメンタルが鍛えられていると思いながら取り組めば解決も早くなります。何事もメンタルを鍛える修行として考えてみる。メンタルを鍛える30の方法。その29。メンタルトレーニングをサボるとどうなるのか。メンタルトレーニングによってメンタルを鍛えます。時間はかかりますがメンタルの成長は曲線を描きながらゆっくり向上していきます。ストレスに耐える力が強くなる。集中力が発揮しやすくなる。プラス思考が強化されポジティブになれる。メンタルを鍛えることで強い心と精神力を手に入れることができます。ではメンタルトレーニングをサボるとどうなるのでしょうか。残念ながらだんだん弱くなります。一度成長すればその状態がずっと続くわけではありません。筋トレをやめると筋力が衰えるようにメンタルトレーニングをやめると精神力が衰えます。ただし衰え方は緩やかです。1週間や2週間という短期間で急に衰えることはありません。数ヶ月以上の長期にわたってゆっくり衰えます。まただんだん弱くなったとしても完全に元に戻りにくいのも特徴です。メンタルトレーニングは習慣や考え方を変えることであります。一度正しい習慣や考え方が身につけばその状態を続けている限りメンタルの状態も維持できます。例えば体を鍛えてメンタルが強化されれば体を鍛える習慣を続けている限りメンタルも維持できます。プラス思考が身につけばその考え方を続けている限りメンタルも維持できます。成長しても元に戻りにくいメンタルトレーニングは正直と言えるでしょう。ただし成長が緩やかとはいえやはりサボるのはよくありません。メンタルの成長は無限です。 メンタルトレーニングを習慣として取り入れ、できるだけ長く続けることが大切です。できるだけメンタルトレーニングをサボらない。メンタルを鍛える30の方法。その30。メンタルを鍛えてからが新しいスタートの始まり。メンタルトレーニングで心を鍛えると様々な効果が現れます。元気、やる気、勇気がみなぎる。気合が出たり、自信がついたりする。集中力、忍耐力、継続力が強くなる。より明るい気持ちで生きられるようになる。正しい考え方を身につけ、プラス思考になる。メンタルを鍛えることで心と精神が強化されます。ストレスに対する防御力が上がることで以前は大変に感じたことが楽に感じるでしょう。根気や集中力が強くなることで仕事の進み方が以前よりスムーズになっているでしょう。しかし、ここで大切なことがあります。メンタルを鍛えただけで満足しないことです。メンタルが強くなったことに満足して終わりにするのは早すぎます。メンタルトレーニングの最終目的は強くなったメンタルを生かし、結果を出すこと。強くなったメンタルを生かして結果を出してこそ、メンタルを鍛えた意味があります。メンタルが強くなった今だからこそ、できることがあるはずです。勉強や仕事では根気や集中力が高まり、結果を出しやすくなっているでしょう。時間を短縮できたり、気力も持続できたりすることで、今からレベルの高い仕事に挑戦できるはずです。スポーツなら、忍耐力や持久力が上がり、勝率を上げることができるでしょう。ギリギリのところで踏ん張る力も強くなっているはずです。強いメンタルを手に入れたなら、以前より結果を出せるようになっています。メンタルを生かして、夢を叶える道具にしてください。メンタルを鍛えてからが、新しいスタートの始まりでもあります。メンタルを鍛えて終わりにするのではなく、鍛えたメンタルを生かし、結果を出す。メンタルを鍛える30の方法。まとめ。その1。メンタルの意味を理解する。その2。今この瞬間に集中する。その3。集中できる時間をじわじわ長くしていく。その4。打ち込むならできるだけ嫌いなことより好きなことを選ぶ。その5。しっかり体を鍛える。その6。基本は何があろうと途中でやめず、淡々と続ける。その7。新しい挑戦をするなら最初は難しすぎることではなく少し難しいことから始める。その8。自分のメンタルを奮い立たせる言葉を壁に貼る。その9。心が熱くなるまで私ならできると言い聞かせる。その10。徹底したプラス思考を身につける。その11。責任転嫁の癖はやめ、自己責任で考える癖をつける。その12。調子に乗っている時こそ難しいことに挑戦する。その13。メンタルの成長は直線ではなく曲線を描くことを理解する。その14。練習でも本番のつもりで真剣に挑む。その15。困難を乗り越える作品を見る。その16。自分の手柄を人に譲る。その17。メンタルが不安定になっている時はストレッチ体操で正常に戻す。その18。自律神経のバランスを整えてメンタルのバランスも整える。その19。結果に期待してもしすぎないようにする。その20。人からの評価を気にせず行動する。その21。大舞台の経験を乗り越える。その22。私は運がいいと考えるようにする。その23。限界を考えずとことんメンタルを鍛える。その24。自分が成功している光景をできるだけ鮮明に思い浮かべる。その25。回転寿司店で職人に直接注文してメンタルを鍛える。その26。追い詰められた時は遠慮を捨てて開き直ってしまう。その27。横柄や自分勝手を強い心だと誤解しない。その28。何事もメンタルを鍛える修行として考えてみる。その29。できるだけメンタルトレーニングをサボらない。その30。メンタルを鍛えて終わりにするのではなく、鍛えたメンタルを生かし、結果を出す。